聖書を読みます。最初に旧約聖書からイザヤ書第8章9節から13節まで、旧約聖書の1072ページです。イザヤ書第8章9節以下。諸国の民を連合せよ、だがおののけ。遠い国々を共に耳を傾けよ。武装せよ、だがおののけ。武装せよ、だがおののけ。戦略を練るがよい、だが挫折する。決定するがよい、だが実現することはない。神が我らと共におられるのだから。主は御手をもって私を捕らえ、この民の行く道を行かないように戒めて言われた。あなたたちはこの民が同盟と呼ぶものを何一つ同盟と呼んではならない。彼らが恐れるものを恐れてはならない。その前におののいてはならない。万軍の主をのみ聖なる方とせよ。あなたたちが恐るべき方は主、御前におののくべき方は主。新約聖書からマタイによる福音書第26章47節から56節まで、新約聖書の54ページです。マタイによる福音書第26章47節以下。イエスがまだ話しておられると、12人の一人であるユダがやってきた。祭司長たちや民の長老たちの使わした大勢の群衆も剣や棒を持って一緒に来た。イエスを裏切ろうとしていたユダは、私が接吻するのがその人だ、それを捕まえろと前もって合図を決めていた。ユダはすぐイエスに近寄り、先生こんばんはと言って接吻した。イエスは、友よ、しようとしていることをするがよいと言われた。すると人々は進み寄り、イエスに手をかけて捕らえた。その時イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。私が父にお願いできないとでも思うのか。お願いすれば父は12軍団以上の天使を今すぐ送ってくださるであろう。しかしそれでは必ずこうなると書かれている聖書の言葉がどうして実現されよう。またその時群衆に言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って捕らえに来たのか。私は毎日神殿の境内に座って教えていたのに、あなたたちは私を捕らえなかった。このすべてのことが起こったのは、預言者たちの書いたことが実現するためである。この時弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げてしまった。祈ります。天地万物の作り主、歴史の支配者でありたもう全能の神よ、敗戦記念日を前にした今日、私たちは深い恐れを持ってあなたの御前にひざまずいています。かつて私たちの国は根拠のない高ぶりによって近隣諸国を侵略し、国土を蹂躙して多くの人々を苦しめ、無数の人々の尊い命を奪いました。そしてあなたによってこの国に建てられた教会もまた、この大きな罪を見逃し、むしろ戦争を支持するという過ちを犯しました。その結果私たちの国も惨憺たる廃墟と化して敗戦の日を迎えましたが、これは 私たちの罪に対するあなたの厳しい裁きであり、悔い改めへの呼びかけであったと信じるものであります。主よ、どうか私たちの国とそこに建てられているあなたの教会を憐れみ、二度と同じ過ちを犯すことのないようにお導きください。戦後60年を経た今、私たちの国ではまたもや過去の過ちを繰り返そうとするかのような動きが強まっています。そしてそのことによって近隣諸国に不信の種をまいています。神様、どうかこのような愚かな技をあなたの大能の道からによってやめさせてくださいますように、切にお祈りいたします。そのためにあなたの体なる教会を憐れんで、今度こそ平和の器としてお持ちくださいますように、すべての教会が在籍告白の精神に立って与えられた使命を果たしていくことができますように、聖霊の助けをお与えください。神様、御前にある兄弟たち、姉妹たち、そして教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。厳しい暑さが続く中で体調を崩した方々や病床にある友を特別にあなたが顧みてください。心を病む友を慈しみ、悲しみのうちにある方々を慰め、人生の困難な問題に悩む友を支えてください。旅行中の方々には旅路の平安を、外国に暮らす友にはあなたの守りを、希流の外国人、特に助けを求めてこの国に来られた人々をあなたが年頃に守ってくださるように祈ります。夏休みの間、教会学校の愛する子どもたちの心と体を日々お守りくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々と多くの子どもたちに、今週もあなたの恵みが豊かにありますようにお願い申し上げます。平和の主キリストよ、どうかあなたがこの礼拝に親しく臨んでくださいますようにお願いいたします。そして私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えください。これらの誠に貧しい感謝と祈りを尊い主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。明日は私たちの国は60年目の敗戦記念日を迎えます。でこの時にあたりまして、日本キリスト教協議会 NCC が鈴木玲子議長の名において敗戦後60年を覚えてという題の声明を発表しました。それはあそこの掲示板に貼り出しておきましたから、後で皆さんがそれを親しくお読みになることをお勧めしたいと思いますが、その声明の冒頭にまずこう言われています。以下その引用です。アジア太平洋戦争での日本の敗戦から60年経ちました。その後、日本のキリスト教各教団団体は自らが戦争に加担し、キリスト者の責任を放棄した罪を告白し、神と隣人に許しを乞いました。 そこまでがその最初の部分の引用です。でここで言われていることはこういうことです。で日本のキリスト教の各派が、まあ、教派ですね、あるいは各教会が団体まで含めておりますけれども、戦争中の自分たちの罪を公表した、告白したということを指しています。で、その先駆になったのが、第二次大戦下における日本キリスト教団の責任に関する告白というものです。当時の議長であった鈴木正久牧師が書かれたもので、これは1967年に公にされました。私たちのこの教会は、この、まあ、短く戦争責任告白というふうに私たちは呼びますけれども、この戦争責任告白を自分たちの告白として重んじたいということを、この教会ができましたとき、今から8年前ですが、教会の宣教の基本方針として明らかにしました。で本当ならばごめんなさい、本当ならばそれ全文を読みたいところですけれども、ちょっと時間がありませんから、それは割愛いたします。でいろんなところでそれを実際に読むことができますから、皆さんにも目を通していただきたいと思います。で今回のその NCC の声明に戻りたいと思いますが、この声明は戦争中の教会の責任ということを述べ言うだけでなくて、それに続けて戦後の責任、戦後責任というものを告白しています。むしろ重点はそこにあると言ってもいいと思います。戦後責任、過去の過ちを反省するだけでは十分ではない。戦後この60年間にその反省に基づいて何をしたか、何をしなかったか、今はそのことが問われていると、そういう気持ちで書かれたと思います。そしてその後にこういう文章が続きます。敗戦後60年の今日、私たちは日本がいまだに本当の悔い改めをなさず進む方向を変えていないことに、つまり戦前と変えていないという意味ですが、そのことに気づいたと、そういうのであります。で日本がいまだに本当の悔い改めをしていないというのはどういうことでしょうか。でこの NCC の声明は、以下の点を挙げています。第一に、サンフランシスコ条約が結ばれたときに、そのことによって旧植民地、朝鮮とか台湾とかそういうところから連れてこられた、強制的に連れてこられた人々をいきなり外国人登録法という法律の管理下に置いてしまった。でそのためにさまざまな苦労をその方々におかけすることになったということが一つ。二番目に、日米安全保障条約によって沖縄に基地を集中させ、アメリカと一緒になって戦争ができる国、そういう国を目指してきたということ。で、3番目に、アジアの一員であることを忘れて、アジアの人々に対して閉鎖的な社会を作ってきたということ。4番目に、過去の軍国主義や植民地主義の過ちを正当化するような論調が至るところで復活しているということ。で、これは私なりにまとめた4つのポイントですけれども、そういうことをこの NCC の声明は書いています。 で、その上でさらに具体的にいくつかの点を挙げます。例えば日の丸君が代の強制の問題であるとか、戦争被害者、あのいわゆる慰安婦にさせられた人々、女性の方々に対する謝罪と補償の不徹底ということ、それから靖国神社による戦争の美化、歴史を歪める教科書、障害者や移住労働者の人権を軽視しているということ、世界経済の中で日本が果たしている不公正な役割で、こういったいろいろな問題をこの声明は挙げまして、こういう社会になるのを漫然と許してきたことについて、私たちキリスト者にも怠慢の罪があるということを告白しています。で、私はこの声明を読みまして、心からアーメンと唱えて、その問題意識を共有したいと思いました。後で皆さんにもその声明を読んでいただきたいと思います。もちろん個々の点につきまして、いろいろ問題があることは私にも分かります。しかし私はこういう声明が出されたことを歓迎したいと思います。そのことを今日のこの礼拝にあたってまず申し上げておきたいと思います。その上で先ほど読みました今日のテキストに参りましょう。で、マタイによる福音書の第26章47節以下ですけれども、ここはイエスが逮捕された場面を書いたところです。イエスを裏切ろうとしているユダが先生にキスをする、それを合図にイエスを捕まえろという打ち合わせをした後で実際にそのようにしたという、あの有名な場面であります。で、その合図を見た大祭司の手下がイエスに手をかけようとする。で、その時に、これは51節から52節までですが、マタイではこう書いています。イエスと一緒にいた者の一人が手を伸ばして剣を抜き、大祭司の手下に打ちかかって片方の耳を切り落とした。そこでイエスは言われた。剣を鞘に収めなさい。剣を取る者は皆剣で滅びる。で、この場面は皆さん多分ご存知だと思いますが、4つの福音書すべてに書かれています。で、元になったのはマルコによる福音書の14章だろうと思われますが、そこには実は剣を取る者は皆剣で滅びるという言葉がないのです。で、このように4つの福音書がそれぞれちょっとずつ違った書き方をしています。ルカによる福音書の22章では、イエスは剣を取る者は皆剣で滅びるということはおっしゃらない。そうではなくて、ただやめなさい、もうそれでよい、そう言ったと書いてあります。そして耳を切られた人の傷口に手を触れて癒しておやりになったと書いてあります。ですからルカ福音書はどうもイエスの穏やかな平和主義というものを強調しているという感じがいたします。で、ヨハネ福音書を読みますと、いろいろと、その他の3つとは違うことが分かりますが、大祭司の手下に剣で切りかかったのはシモン・ペテロであるとはっきりその名前を書いています。 で、そのペトロに向かってイエスが、剣を鞘に収めなさいとそうおっしゃいますけれども、その意味はちょっと違うんです。続けてそのところを読みますと、11節ですが、ヨハネ福音書の18章の11節に、剣を鞘に収めなさい、ここまで同じなんですけれども、その後で父がお与えになった杯は飲むべきではないか、そう言ってらっしゃるんですね。で、そうしますと、これは神様が備えられた運命というものが人にはあって、自分にも、そういうことが近づいてきている、それに逆らうことは許されないと、神の御心のままに生きていかなければいけないという、そのイエスの基本的な姿勢を示す言葉であるというふうに感じられます。で、どの福音書の記述もそれぞれに意味があって捨てがたいと思いますね。で、ある学者が4つの福音書を読むと、ちょうど多色刷りの印刷のように、マルコを読み、マタイを読み、ルカを読み、ヨハネを読むと、そういうふうに重ねて読むことによって色彩が、色がだんだんとはっきり浮かび上がってくるということを申しましたけれども、ここでもそういうことを感じます。私たちは聖書をいろんなところを重ねて読んでいくようにしなければなりません。そういう意味でこの4つの福音書を並べて読んでいくと大変面白いんですけれども、私はやはりこの敗戦記念日を明日に控えた今日は、特にマタイの書き方に注目したいと思っています。剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びる、その言葉です。皆さんのうちに、中に、これは多分旧約聖書の引用ではないかと思われる方もあるかもしれません。しかしどうもそうではないようです。で、これは旧約聖書の中には出てきません。で、当時、人に知られていた格言のようなものであったらしい。仲介書にそう書いてあります。ということは、この言葉、剣を鞘に収めなさい、剣を取る者は皆剣で滅びるという、この言葉は特別に宗教的な悟りというようなわけではなくて、いわば人類の健全な常識であるということではないでしょうか。で、私は60年前のあの日のことをここで思い出して皆さんに語ってみたいと思いますが、私たちの年代のものは、この中にも随分たくさんいらっしゃいますが、あの日のことは今でもありありと覚えていると思います。暑い日でした。私がおりました陸軍の学校、当時八王子の郊外にありましたが、その学校では正午に玉音放送がある。玉音というのは聞き慣れない言葉だと思いになるかもしれませんが、当時に全ての人に知られた言葉でした。玉の音と書きます。天皇陛下の声のことです。その玉音放送があるということで、一同は焼け跡に整列させられました。やがてその玉音なるものが聞こえてきたわけですけれども、あれが玉の音でしょうか。ラジオの受信状態が第一非常に悪い、 でよく聞き取れませんでした。でそれでも大体のところは分かった。負けたということは分かりました。で私は多分私一人ではなかったと思いますけれども、言いようのない虚無感を味わいました。その時はまだこの剣を取る者は皆剣で滅びるという聖句を知りませんでしたけれども、しかし私がその時感じた虚無感の中身はほとんどこれと同じだったんじゃないかと思います。剣を取る者は皆剣で滅びる、こんな風なざまになる、それが人類が長い経験の中で身につけてきた健全な常識というものでありましょう。それから混乱が始まりました。教師たちはもはや全く信用できなくなりました。日本という国は神の国であるということを一生懸命になって教えてくれた倫理の先生がいました。軍人直輸とか教育直後とか、そういうものをテキストにして日本という国がどれほど素晴らしく優れた国であるかということを私たちに教えてくださった、まあ当時私は立派な先生だと尊敬しておりましたが、その先生が夜中に学校の焼け残った物資をたくさん盗み出して、それをリヤカーに積んで垣根の破れ目から逃げ出すところを生徒に見つかるという事件がありました。私たちはその晩すごく荒れました。今までのあれは一体何だったんだっていうわけで、俺たちは騙されていた。それこそ私たちは腰に剣を持っていましたが、御坊剣と称する全然切れない剣なんですけれども、それを鉄砲の先につけて敵兵を突き刺すための道具です。その剣を腰に刺しておりましたけれども、それを抜いて隣のかぼちゃ畑に切り込んだやつがいました。もうそうでもしなければ腹が収まらない、怒鳴って大きな声で怒鳴って、そんなことをして一晩過ごしたことを私は今でもありありと覚えています。俺たちは騙されていたとみんなが言いました。その実感が胸に迫って、それが虚無感を一層深めました。戦争中は五大層なスローガンをいろいろ聞かされましたけれども、戦争とは結局こんなに馬鹿げたことだったのだと、そう思いました。これが人類の健全な理性というものだと思います。戦争というのはこんなに馬鹿げたことなのです。普通の人間の理性さえあれば誰にでもこのことはわかる。剣を鞘に収めなさいとイエスが言われるのはそういう意味だと思います。ただ一時的に剣を鞘の中に収めるということではありませんで、そうではなくて今後一切問題を解決するために剣を持ち出すというような、そういう愚かなやり方は一切やめなさい、そういうことではないでしょうか。剣を鞘に収めなさい、それは人類にそのことを命じた言葉だと私は理解しています。武力で物事を解決しようという考え方は馬鹿げた考えです。 そんな考えは捨てなければなりません。そのことを私たちはあの戦争が終わったときに全身で感じたんじゃなかったでしょうか。こんなにバカなこと、こんなにバカなことを私たちはもう二度とはしないぞ。それが戦後のほとんどの日本人の誓いであったと思います。あの戦争から私たちが得た最大の教訓はそれだったと思います。しかしそれが今怪しくなっている。そのことを私たちは心に刻まなければなりません。あの人類の健全な常識が今怪しくなっている。で、私たちはその動きに抵抗しなければいけないと思います。抵抗するったって火炎瓶を投げたり棒を振り回したりっていうんじゃない。それでは元の木阿弥です。そうじゃない。健全な言葉を語り続ける。そして人々の互いに愛し合う生活を祈り続ける。教会にはそういう使命が与えられていると思います。二度とあんなバカなことを繰り返すような世の中にしてはなりません。祈りましょう。神様、私たちはあなたによって本当に大切な教えを与えられています。どうかそれに従って生きていくことができますように、私たちを御霊によって強めてください。で、私たちの国をどうか正しい方向に向かってあなたが導いてくださいますように、そのためのしもべとして私たちが仕えていくことができますように、このことを明日の敗戦記念日を迎えるにあたりまして心からお祈りいたします。主の御名によってこの祈りを聞き上げてください。アーメン。賛美歌の454番、これは1節から4節までを歌います。